すべての人が輝くためにみんなで作るノーマライゼーションの世界。はい、皆様、私は大阪市議会議員の塩中和重と申します。よろしくお願いいたします。
はい、塩中さん、よろしくお願いいたします。お相手はフリーアナウンサーの宇奈美久代と申します。今日1回目のこの番組収録ということなんですけども、塩中さん、簡単にもう少し詳しく自己紹介をお願いできますか。
はい、私はですね、鍼灸接骨院という、資格、国家資格があるんですが、高校を出てですね、すぐその業界に飛び込みまして、関西空港の泉佐野というところで、開業、平成11年にさせていただきました。で、そしてですね、その鍼灸接骨院を、展開していくようなところで、全国にですね、100店舗展開をするんですけれども、その中でですね、いろんな方々と出会い、そして院長であったりとか、そういう方々の教育も通すことによって、たくさんの方々の悩みであったりとか、体の悩みはもちろんそうなんですが、心の悩みであったりとか、そういうことに出会ってですね、もっともっとこう、幸せな世界、もっと良くなる体だけではなくて、お互い人間関係が良くなるような世界を、作りたいなというふうなところと、あとは、この業界の中でですね、上場させていただくんですけれども、法律が、昭和のままでしたので、そういった法律を変えるっていうので、議員の世界に、そこは、創業メンバーに任せて飛び込んでですね、今、大阪市会議員をさせていただいております。
ありがとうございます。すごくもともとそれだけお店の方も展開されていて、で、そこから一転、何年前ですか、議員さんになられたのって。
5年ぐらい前ですね。
5年前に議員さんに転身ということで、全く違う業界じゃない、業界のお仕事をされてるんですけど、一番その変わってみて感じたことって何ですか？
そうですね。もともと、そういった上場会社の役員をさせていただいていましたので、例えばですけど、いろんなとこ行った、どうぞ、塩中さん、塩中さん、みたいな感じで、させていただいて、どうもどうも、みたいな感じで入っていたんですけども、一転してですね、議員になる前はですね、秘書をさせていただいたので、おい、塩中、こっち来いって言われてですね、もう誰やと思ってんねん、みたいな。最初はそうなったんですけども、僕、その経験がすごい良かったな、と、実は思ってまして、やっぱりちょっと裸の王様というか、偉そうに天狗になってた時期に、そういったところをこうさせていただいてるので、その中でこう、いろんな方々の気持ちが理解できたというか、例えばですけどね、コピー機の前にこう、立つ、コピーやってたら立つじゃないですか、こ
うやって。あ、そうか。
だから僕がね、多分ね、それを見てたらね、なんでそんなもん立ってんの、無駄な時間するなって怒ってたんですよ。それなのに僕はこう、自分でなったらこう、自分も立ってるみたいな、ね。これ怒られるわ、みたいな。なんかそういうのを、もう本当に一日で、コロッとこう、展開が、変わったというか、見る目が変わったっていうのが、すごい発見というか、そういった経験をさせてもらいましたね。
いやー、すごいですね。やってみないとやっぱりわからないことたくさんあると思うんですけど、今改めて、議員さんになってみて、これは絶対やりたいとか、何かこう感じることってあるんですか？
そうですね。議員でないとできない仕事っていうふうなところからすればですね、今は本当にこう、市会議員で、まだ2期目、ですので、そういったこう大きなことっていうのはできないんですけれども、やっぱり大阪の中でですね、私が所属している会派っていうのは大阪維新の会というふうなところで、やっぱりすごい先輩方がたくさんおられて、いろんな改革を進められてるんですね。こういったことをですね、やっぱり全国に広めたいっていうふうな感じでは思っていますし、やはり今、改革っていうと、税金をもうね、上乗せして、さらに改革をしていくっていうふうな、増税ありきの、やっぱり考え方の政策なんですが、維新はやっぱり民営化であったりとか、そういった増税せずに改革をしてきたっていうのは、僕は経営者としてもですね、すごく魅力に感じているところが ありますので、そこをどんどんどんどんこう、わかりやすい言葉で伝えていきたいなというふうに思っています。
いや、やっぱり、お店を100店舗作られた時って何年かけてやってこられたんですか？
約10年ぐらいですね。
もともとそういったお仕事をしようと思ったのはどうしてなんですか？
僕は石屋、お父さんがね、石屋さんで、よく中学校、高校の夏休み、冬休み、春休みっていうのは お手伝いに行ってたんですね。で、
へえ。
長男なんで、継がないといけないっていうふうに思ってたんですけど、高校2年生の夏休みにある日、突然父からね、もうこの仕事は継がなくていいよって言われたんですよ。で、
は
え？
い。
って思って、なんで？ってなったんですけど、いや、もう暑い時暑いし、寒い時寒いし、お前は暑い時涼しい、寒い時にはあったかい部屋でできるような仕事をしなさいっていうふうな感じで言われてですね。じゃあ何があるんかなみたいな。で、もともとその時は陸上であったりとかそういうのしてて、接骨院には通っていたし、その先生を見てね、年寄りの高齢者の方々であったりとか、僕らのような子供であったりとか、そういうお父さんお母さん世代の人たちとか、みんなにありがとう、先生ありがとう、みたいな感じで、あの仕事いいな、あ、そういえば、父親ね、重いもん下げてるんで腰痛い痛いって言ってるな、いや、それやったらちょうどいいのかなっていうので、実は接骨院を目指すようになったんですね。
ああ、なるほど。でもやっぱり憧れの先生がいたっていうのと、あと大好きなお父様が、の体のこともいたわって、こういう仕事に就きたいと思って入られたということなんですが、実際に思ってて、入ったのと、やってみて、仕事をやるとまた違ってくると思うんですけど、なんか実際にそういったお仕事を始めてみて、ギャップって感じられましたか？
そうですね。ギャップって言えばですね、やっぱり仕事っていうのは、父をずっと見ていたので、世襲って言ってね、こう注文された方々に、ございます、お気に入りみたいな感じで、こうね、言っていて、で、それこそまたじゃあ次のお仕事お願いします、みたいな、お願いお願いをずっとやっぱりするんですよね。ほんで、違った、設計とは違ったことをしたら偉い叱られたりとかですね。どうするんやって、すいません、すいません、みたいな感じで、してた仕事がですね、新旧接骨院に行くとですね、すればするほど、先生ありがとう、みたいな、ありがとうをもらえる仕事ってあるんだっていうふうに逆に思ってですね、すごい仕事だなっていうふうに感じさせてもらいましたね。
実際にそういった技術を身につけて、そしてお店をどんどん多店舗っていうか100店舗に目指したのはどうしてなんですか？
もともとは、日本一の、接骨院の会社を作ろうっていうので、僕はもう、泉佐野の1店舗でやりたいって思ってたんです。で、東京であったりとか、北海道からもういろんな人が100人以上来るような、そういう、接骨院を作りたいって思っていたんですけれども、一緒にやろうって言ってくれた人が、いや、それも、塩中さんの一つかもしれないけれども、塩中さんみたいな人が、100人いた方が早くないですかって言われたんですよ。確かにそうやな。じゃあこれ日本一を目指そうっていうので調べると45店舗ね、朗報のところが、グループがあってですね、じゃあ5年で50店舗決めて5年で50店舗したんですね。
すごいで
で、
す
その
ね。
時に、もう本当にそれこそいろんなことをさせてもらう。壁紙貼ったりとかですね、朝までして、で、その次にもう白衣着て、みたいな感じにしたりとか、いろんなことをさせてもらって、50店舗、ほんまに必死でしたんですけれども、その時に相手側を見ると60店舗やったんですね。そらそうやろうと。向こうもね、やっぱりあれするよね、みたいな話。で、じゃあ業界ナンバーワンやから、じゃああと5年で100店舗目指そうっていうので、100店舗を目指すようになりました。
実際に到達してみて、どんな感想をお持ちですか、その時は。
その時は、そうですね。今振り返ってみると、やっぱりいいことばっかりでもないし、ただ到達した時は、やりきったであったりとか、やっぱりその一緒にね、やってた人と、抱き合ったりとかですね。みたいな感じになったし、で、やっぱりそこを目指してる時に、上場っていうのも、やっぱり 見えてきたので、そこでまあ上場企業にしていこう。この、業界で上場した会社が一社もなかったので、そういうふうな意味ではやっぱりそこを目指すっていうふうなとこ。そこも達成させていただいたので、本当にこう経営っていうのはすごく楽しい、面白いなっていうのは感じさせて
ある意味、その日本でナンバーワンで、そして本当に店舗数もナンバーワンでっていうことで、達成感っていうか、こうやったぞっていうところから、それで今度はその議員さんの道、また戻っちゃいますけど、なっていかれるんですけど、実際に活動をこれで5年やってみて、良かったこと、またちょっと大変だなって思うこと、課題に思うことなど教えていただけますか？
まあ、接骨院事業でフランチャイズをしていて、100店舗ある中で、まあ、僕のお仕事っていうのは、下の3店舗を回っていくっていうお仕事をさせていただいてたんです。やっぱりそのオーナーさんからすればですね、どういうことやねんって、騙したん違う。前とこの、いろいろ文句をずっと永遠に言われるんですね。でも、人間不信になるぐらいですね。もう
売り
めっ
上げ
たう
があまり
ち、
良くないところ
そうで
の
す、そう
3
で
店
す、
舗を
そうで
回る
す、
の
そう
が仕事だったんだ。なるほど。
です。そう、だからもうめったうちにされるんですよ。やっぱりもう心も折れるし、まあでもそこでね、こう頑張っていろいろな提案をさせていただいたりとかっていう経験が実際にはあるので、今議員になってですね、いろんなことを言われるんですけれども、まあ、あれに比べたらもう全然、大丈夫やな、みたいなところはあるし、それやったらもう一緒に改善していきましょう、みたいな感じのことができてるので、まあやっぱり実際にこう形になっていくっていうふうなところを見れるっていうのは本当にこうありがたいというか、嬉しいなっていうふうな実感はありますね。
何かこう目指しているこう世界、ワールドをぜひ教えてください。
そうですね。ノーマライゼーションっていう世界、まあ、このタイトルにもなってるんですけれども、ノーマライゼーションって何っていうふうな感じでよく聞かれるんですけれども、私はノーマライゼーションの定義ではなくてですね、そういったこう、いろんな方々と接して、そしてまあ、店舗展開であったりとか、まあ、院長の教育、そしてその時にいる患者さん、そういうふうな方々とお話をしたりとか、お会いしたりとかすることでですね、本当にこう、分け隔てなく、伝えるっていうことが大切だな、っていうことを学ぶんですね。例えば上から行って、その本部の方が来られて、偉い人が来られて、まあこれしとけ、あれしとけ、わかりました、わかりましたって言うんですけど、実際また1ヶ月後行っても全然やって、なんでやってないな、みたいな。そういったことをずっとしていて、失敗ばっかりをしていたんですけれども、いや、何が大変なの？どういうふうなところが、わからないの？まあ、こうで、この患者さんってどう接してあげればもっともっと院長のこと好きになるかなとかっていうふうな感じで、まあ、お手本ではないけれども、僕がやってるようなことを目の前で見ていただいて、そ
な
し
る
て
ほ
いろ
ど。
んな後で交換、意見交換をさせていただいたりとか、そういうことをすることによって、やっぱり見えてきたものっていうのがあってですね、それは何かっていうと、人間ってそんなにカッコつけなくてもいいし、そんなにストレスに抱えれることもないし、悪かったらごめんって謝ればいいことを、なんかどんどんどんどんエスカレートしていって、仲が悪くなったりとか、なんか戻れないような関係になったりとかっていうふうなところがあるっていうことに、もっと早く先手先手で、こういろんなことをしていけば、もっとみんなが幸せになるし、ストレスがなくなれば、どんどんどんどんこう、いろんな自分だけっていうふうな見え方じゃなくて、周りの方々も一緒に助けていけるような、そういった世界っていうのが僕が目指す世界。で、言葉で言えば、それが、まあ、障害者であったりとか、高齢者が分け隔てなく過ごせる社会、ノーマライゼーションっていう、そういう世界を目指してますね。
もう少しね、詳しくそのきっかけとなっている出来事等が、塩中さんにはございますので、その辺の話はまた次週以降にね、いろいろお話も聞かせてもらいたいなと思いますが、1回目、今日まずここまでお話ししてみていかがですか？感想は。
そうですね。この声だけの世界っていうふうなところで、 やっぱり自分が顔であったりとか、そういう映像であったりとか、そういうふうなものっていうのを、まあ今も自分も YouTube であったりとか、いろんなところから見させてはいただくんですけれども、この声ラボさん、まあ岡田さんと知り合ってね、声の大切さであったりとか、そういう思いに乗せるっていうふうなところをですね、こうやっていくっていうふうなところは非常に楽しみもあるし、こう、僕ってどんな人間なんやろうみたいな感じで、声だけから、多分伝わるであったりとか、分かっていただけるような、そういうふうな世界を体験できるっていうのは本当にありがたいですし、まあ、これからも、楽しみに、していきたいなと思ってます。
ね、またぜひこれからますますその中岡さんご自身のことにこう深掘りをさせていただいて、この番組は続いていきますので、ぜひね、つながっていただきたいなと思います。はい、ということで、また次週以降もぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。